で結局この過失責任全く問われないというのが現状でございますが、それを探索したのとして財務省だと思います。それから今原発再稼働ということが進んでおりますが、まだ福島の問題すら解決できていないのに原発再稼働はありえないと私は思います。これはいろんな意見があります。いろんな意見がありますから十分論議はすべきだと思いますけれども、論議もしない間になんか四大臣会議とかでなんか安全基準決めて再稼働、これありえないですから、ここはまず何が大事かというと、この夏原発なしでも乗り越えられるという実績を作ることが今一番大事だというふうに思います。 TPP でございますけれども、 TPP はアメリカによるアメリカのための枠組みです。で、まあ、これは、まあ、いろんな理由がありますけど、日本は入ってもメリットがありません。アメリカは日本でビジネス拡大しようとしている。TPP10 カ国は日本で農産物などを売ろうとしております。で、これに入ると2番目にあるように、日本国民の健康とか安全とか環境、こういうものが脅かされている。日本の有料な公的医療保険制度も壊されかねない。さらに、前原さんは 1.5% のために98.5を犠牲にするのかと言いましたけれども、これは農業の GDP 比が 1.5% ということですが、実は TPP でメリットを受ける可能性があるのは製造業だけです。だ製造業の GDP に占める比率は現在 17.6% です。ですから前原さん流に言えば 17.6% のために 82.4% 犠牲にするんですか、これの方が実情に農業というのは GDP 比 1.5% ですが、日本の面積の 32.1% の耕地面積というのは全国の 32.1 しかありません。その 37.6% は実は農耕地なんです。ですから限られた平地の大体3分の1が農耕地、これが北海道から沖縄まで美しく保たれている農業が営まれているからなんです。で、TPP に入り外国資本が農業を支配すれば、効率の良いとか農業ありますが、棚田、千枚田なんてありますけれども、こんなところはもう費用ばかりかかりますから、誰も手をつけない、荒れ地になります。国土が疲弊します。そして、やはり日本の文化の源ってやはり米、そして村の鎮守の神様のお祭り、やはりこの農耕文化と日本文化という切っても切り離せない、そういう日本の伝統とか文化ということを軽んじるべきではないと私は思います。細かい説明は中野武さんの TPP 亡国論という本がありますので、これをぜひ読んでいただいても、この本大変よく売れましたので、私は消費増税亡国論というタイトルを付けさせていただきます。ますけれども、まあそこにありますけれども、まあ、日本とアメリカで 90% と、まあ、これが TPP の実態と、それから製造業は 17.6% 少ないということもございます。日本の犯罪率すでに十分低いんです。母さん、平成の開国と言いましたけど、開国というのは開国しない国の言う言葉なんです。日本は十分に開国してます。一部の例外的な米、砂糖、そしてバター、これが高いんです。ただこれは特別な目的がある、米を守る、沖縄のサトウキビを守る、北海道の酪農を守る、例外的に一部の品目だけ高い、まあ、そこを正しく理解する必要がございます。ただ日本の農業をやればできるんじゃないかと言いますけれども、1個あたりの農地面積、日本を1とするとアメリカが99倍、そして EU が10倍、オーストラリアに至っては1900倍です。カリフォルニアの広大な土地で日本がもし TPP に入って米入れるとなれば、もう間違いなく日本人の口に合う美味しいお米がカリフォルニアで作られるようになります。そうしましたら、ほとんどの日本の米農家はやられる、まあ、これは間違いのない事実だと思います。そういうことはやはりよく考える必要があると思います。で、日本の取るべき道でありますけれども、私は世界の重化器の流れに反対するわけではありません。重化器に進むのであれば、やはり日本はアジアの国ですから、 ASEAN プラス3、 ASEAN プラス6、ここを中心に進んでいくべき、 サンプラス3というのは ASEAN に日本、韓国、中国を入れたもの、6というのはそれにインド、オーストラリア、ニュージーランドを入れたものです。 TPP というのはこのアジアの中核が入ってないんです。ですから日本としてはまずこの、まあ、日本、中国、韓国、そしてインド、インドネシアというところを軸に、その延長上で TPP というのがあるのであれば、これは理解ができると、まあ、順序が違うというふうに思います。でちょっと時間の関係で次に進ませていただきますが、まあ、消費税、やっと消費税にたどり着いたことでございますが、消費税増税を実施すべきない3つの理由というのをここに挙げております。でこれは諸政論っぽくて、まあ、陳腐な議論に見えるかもしれませんけれども、私やはり一番大事なのは、これが民主主義の根幹に反するということでございます。この左にありますのは野田佳彦という旗が立っておりますので、野田佳彦さんらしいんですけれども、 YouTube などではこれはそっくりさんではないかということが指摘されております。なぜかというと、言ってる内容が野田佳彦さんの今言ってる内容と正反対なんですね。まあ、この YouTube 映像を実は私がブログで拡散しようということで紹介しましたら、再生回数2000が1週間で33万回になりまして、これが通常国会の冒頭で各党が質問で取り上げた、まあ、映像でございます。で、まあ、この発言内容について後ほどもう少しじっくりご覧いただきたいと思いますけれども、2009年8月の総選挙、鳩山先生は消費税は4年間封印する、これを約束しました。で理由はその前にやるべきことがあると、それがまさに白鬼退治、これはやはり官僚利権を削ぐということなんです。議員定数とか公務員総人件費じゃないんです、官僚利権なんです。でこれで選挙をやって国民は投票しました。でその後菅さんが政権取りまして、突然消費税、2010年7月11日の参議院選挙で国民は明確にノーと言いました。それからまだ一度も国政選挙を行われておりません。これが直近の民意なんです。なのに野田さんは突然なんか消費税上げると、代表選でも言いましたとかですね、いろいろ言ってますけれども、一番大事なのは主権者である国民との契約ということであります。2番目に社会保障税一体改革と言っているのに、社会保障改革がないのは一体なぜか、先ほど畑山先生言われましたけれども、この社会保障税一体改革の中には社会保障改革が入っておりません。項目だけ並んでいて、まあ、もぬけの殻ということは事実上ですね、単なる増税なんです。それも2014年15年と2年も先の単なる増税、なんで今決めなきゃいけないのかと、これはもう素朴な疑問なんです。2014年の話では2013年に決めればいいんです。それが普通なんですね。ただ3つ目に、過去の事例を見ると経済の動向をしっかりと注視しませんと経済を壊す、経済を壊すということは国民生活が壊されるということなんです。消費税のために日本が存在しているわけではないんです。消費税のために政治が存在するわけではないんです。国民の生活を守るために政治があるわけで、その原点を忘れてはならないと思います。でこの消費税に関する経緯でありますけれども、野田さんがずっと言ってきたのは所得税法不足104条に書いてある、日本は法治国家だからこれ守らなきゃいけない、私はこれ猛烈に反発しました。というのは所得税法不足104条というのは麻生内閣が2009年の総選挙に向けて作った法律なんです。麻生政権は実は総選挙に消費税増税を掲げました。で選挙を戦った、そのためにこの不足104条というのを作った。これに対して民主党は反対しています。でこれを争点に2009年8月の総選挙を行われ、国民は鳩山民主党を大勝させた。この時点で実は不足104条は効力を失ったんです。ですから本当は渡辺政権発足直後に不足104条の凍結を法的に整備する必要がありました。 これを意図的にサボタージュしたのは財務省です。財務省は何を考えたかというと、この104条を消すのではなしに鳩山内閣を消そうと考えたんですね。で、実際に消していった。で、財務省には国税というのがありますから、このお母様からの献金の問題などでいろいろと圧力をかけたということも十分想像されるわけでございます。で、2010年参議院選挙でありますけれども、6月17日の記者会見、ここで菅さんは突然消費税 10% と言いました。補足説明したのは現場浩一郎さんです。で、現場さんは一番早い場合2010年秋に消費税増税をやると、こう言ったんです。これ今でも映像残っておりますからご覧いただきたいと思いますけれども、ところがですね、この菅さんが打ち出した消費税も党内論議してないんです。民主的な手続きを経て決めたものではないんです。ですから私が先ほど申しましたように、2010年6月から日本の政権は非民主党政権に変わったということなんです。で、その延長上で野田さんですけれども、まあ、土壌とか言ってましたけれども、千葉の野田山にですね、詐欺の群生地があったのまあ、野田さん暴走出身ですが、暴走出身の詐欺は暴走してないと言ってましたけれども、この詐欺というのは土壌を育って土壌を食べて育つということをある方が教えてくださいましたということで、まあ、いろいろ変態というのがありまして、こうおかしい人という意味じゃなくてですね、形が変わっていく変態というのがありますけど、土壌を食べているうちに実は詐欺になってしまったのではないかというように思うわけでございますけれども、まあ、今のやり方というのは詐欺というふうに、まあ、真に泣けばただとする言葉がありますけれども、政治において一番大事なことはやはり信用、政治家が自分の言葉に責任を持つということだと思います。そこでこの野田さんの言葉をご紹介したいと思いますけれども、これ2002年4月14日衆議院本会議、麻生太郎内閣に対する不信任決議案で野田佳彦氏が賛成討論者として演説をしました。この中で一番下ですね、まさに天下りをなくし渡りをなくしていくという国民の声に全く答えない麻生内閣政権は不信任に値します、こういうこと言われたんです。この麻生というところをですね、野田というふうに変えますと今そのまま使える演説になるわけでございます。それから、この2009年8月15日大阪の街頭での演説でございますけれども、ここで野田さんまた非常に演説が上手と、何も見ずにペラペラと喋る、声もいい声をしてますから思わず引きつけられてしまうわけでございますけれども、まさに2009年8月15日の野田さんの名演説であります。消費税 5% 分の皆さんの税金に天下り法人がぶら下がって、まあ、テレビで報道された実はこの前の部分です。マニフェスト、イギリスで始まりました。ルールがあるんです。書いてあったことは命がけで実行し、書いてないことはやらない、それがルールです。書いてないことは、書いてあることは何にもやらず、書いてないことはやる、それはマニフェストを語る資格がないというふうに皆さん考えていただきたいと思います。そういうことだと思いますですけれども、でテレビが報道したその部分だけなんです。マニフェスト、書いてあることは命がけで実行し、書いてないことはやらない。でその後にテレビの解説がつきます。それは何かというと、民主党政権は衆議院の任期中には消費税を上げないと言ったけれども、衆議院の任期の後に上げないとは言ってない、だからこれは公約違反ではない、そういう説明をつけると、まあ、YouTube 映像は接客されたんですけれども、あ、それだったらまあマニフェスト違反にならないかなとみんな納得してしまうんですが、演説のミスは後半なんです。こっちなんです。それは何かというと、鳩山さんが4年間消費税を引き上げないと言ったらそこなんです。こっからとが、まあ、裁判でいうと主文というところになります判決の主文という 最近後回しにしたりする例がありますけれども、皆さんも主文後回しという演説をしたわけでありますけれども、白浴びを退治して天下り包丁をなくし天下りをなくす、そこから始めなければ消費税を引き上げる話はおかしいんです。これが内容なんです。つまり何を国民に約束したかというと、消費税を引き上げる前に官僚利権、天下り利権を切る、これが約束なんです。それを今やってないから約束違反だ、白浴びがありなき消費増税粉砕だという、私が申し上げたそのことでございます。財務省が掲げております消費増税の理由、3つあります。まず1つは欧州政府債務危機、これは対岸の火事ではない、本当に火事燃えておりますけれども、対岸の火事ではない。ですから欧州で政府債務危機が発生したのを一番喜んだのは財務省です。これは使えるということを言っておりますが、本当にこのギリシャと日本が一緒なのかというところは問題です。から2つ目に、最近言われているのはですね、その今の社会保障制度は若い人大損、この大損にならないためには消費税で年取った人にも税金払ってもらった方がいい、こんななんかちょっと奇妙な話が出ています。3つ目、これ岡田さんなんか言いましたけれども、消費税 10% でガタガタ言うなと、こういう話です。今10って言ってるけれども、最低保障年金やるだけであと7必要なんだよ、17ですよ、10ぐらいでぐちゃぐちゃ言うな、こういうことが3つ目であります。でこれに対して反論を用意させていただきました。でまず1つは、政府の財政状況はバランスシートで考えるべきなんです。例えば1000万借金がある、大変だね言いますけども、でも私預金が2000万あるのと言ったらですね、大変でなくなります。全くお金がない1000万借金になったら大変ですから、これは資産と負債と全体で見なきゃいけないということです。でこの点について後ほど触れさせていただきます。それから社会保障制度、年金の制度に2つやり方があります。1つは積み立て方式というやり方なんです。それは自分が積み立てた分を老後もらう、これはもう誰からも不平が出ません、自分で積んで自分でもらうわけです。これに対して付加方式というのがあります。これはその時のお年寄りの対する支払いをその時の若い人が担うと、これ付加方式というんです。世代間扶養とも言います。2つやり方があって、実はこの世代間扶養の場合にはどうしても損得出るんです。若い人が多い時は負担小さいんですが、若い人が減ると負担が大きい。ただこの世代間扶養をやる時にはあんまり損とか言うなというのが前提なんです。俺が損したとか得したとか言ってこれもうまとまりませんから、あくまで現役の人がお年寄りの面倒を見ると。ですからやっぱりそれでも文句が出るのが良くなければ、積み立て方式に変えるというのが筋なんですね。でこの点について財務省はどういう、政府はどうかと言いますと、まずこの一つ試算、細かい申し訳ありませんが、2004年の年金制度改正の時に出てきた数字なんですが、左にあるのが、年金払う保険料、右側が老後もらう年金給付、倍率全員2倍超えています。つまり払った保険料の2倍以上もらえる、お年寄りなんかは8倍以上なんて数字ありますから、こんなバラ色の年金制度ですから、ぜひ年金保険料を納めてください。年金保険料納付キャンペーンの時にこの数字出てきた、政治家の方でもなんか未納とかいろいろとありましたけれど、未納三兄弟なんていう当時ありましたけれどもその時こういう説明してたんです。これ2004年厚生労働省の数字です。ところが今年の1月に内閣府から別の数字が出ました。それがこちらです。これを見ると左側払う保険料、もらう年金、差し引き、実は1960年以降までに全員マイナス、大損なんです。年金に入っていると損をしますよ、これは実は ディスカッションペーパーですが、正式の政府の見解ではありません。鈴木渡というですね、学者を中心にやった。ただ内閣府から出したことがミソなんで、これを使って実は消費税という話につなげているんですが、これは何かというと、もう若い世代全員損だと、こういう数字なんです。で、なんでこんな2つ数字が違うかというと、理由が2つありまして、1つは、先ほどの数字は本人負担だけなんです。で、こっちの数字は会社負担入っています。厚生年金というのは本人と会社、半分ずつ出しますから、本人だけで計算すると半分なんです。ですから2倍とか先の数字。でこっちは会社負担入れるので、その分割り上げる。それからもう一つ、金利に使うものを先ほどは、賃金上昇率、こちらは利回りということで、この高い利回りを使って低い利回りを使ったによって結果が変わってきます。で、目的によって使い分けてるんです。先ほどのは個人に有利な数字が出るように計算した、こっちは損になるように計算したということで、これを使って政府は何してるかというと、年金でこんなに損になるんですから、ぜひ消費税とお年寄りも払わなきゃいけない、ぜひ消費税に払いますから、お年寄りにもこの消費税を負担してもらった方がいいですよ、非常に変な説明を始めたというふうに言わざるを得ません。ただこれは致命的な欠陥なんです。これを政府で発表したら、まあ、明日から私はもう年金1円も払わないとか出てきて、政府はこれ止めようがありません。日本国憲法に財産権の保障とありますから、損と分かっているのに私はそれ払いたくないと言ったらですね、止めらんないと、まあ、そういうこともよく考えずに出してしまった数字なのかなというふうにも思います。で、まあ、これからの日本でありますけれども、私は実は消費増税を全面的に否定しているものではありません。ただ将来的にこれから急速な高齢化を考えれば財源が不足すると、それを捻出しなきゃいけない、いろんなやり方があります。累進をもっと強化すべきということもありますし、まあ、大会社から金を取るという意見もありますが、ただやはり消費税というのも一つの有力な方法になるのではないかと私は思います。ただその時には先ほどの逆進性、生活必需品の非課税とかですね、まあ、そういうことが必要だと思いますけれども、ここにあります、これは政府の資料なんですけれども、社会保障の仕組みが胴上げから肩車へと、1970年に1対13、お年寄りとそれより下の世代、それが将来的には4対6と、まあ、肩車と、今どれぐらいかというと大体騎馬戦というふうに言われているんですけれども、肩車から騎馬戦になり、そして、すみません、胴上げから騎馬戦になり、そして肩車ということで、この日本の財政再建、財政構造改革が大事だと私は思っております。で、まあ、こういう中でですね、その増税の前にやるべきことがある、それは官僚利権の根絶ということでありますが、それを財務省すり替えたんです。何にすり替えたかというと、議員定数と公務員総人件費と、官僚の天下り利権には類が及ばないように大破線を防波堤を張り巡らしてですね、違うことです。ただ日本の国会議員、これ下院の人数ですが、人口10万人あたりの国会議員数は日本は少ないんです。アメリカもっと少ないんです。これはいわゆる州という、まあ、連邦制ですから地方が中心でありますので、国会議員少ない、まあ、日本は決して議員の定数は人口に比べれば多いわけではないんです、まあ、むしろ多いのは私は地方議員の数だというふうに思います。これを大幅に削減できると思います。で、今言われております80人の比例定数削減をやると、やはり小政党がほとんど消えていくんです。ですからこれはやはり党利党略が非常に絡む問題でありまして、やはり別の次元で論議すべきと思います。で、まあ、そういう意味で本丸が官僚利権という問題でございます。それから3つ目の問題、この点は後ほどまた触れさせていただきますけれども、まあ、細かい数字で申し訳ないんですが、これちょっと細かい説明すると時間かかってしまいますので、結論だけ端折って申し上げますが、1997年橋本政権が大増税やりました。で、この時ですね、 左から2つ目の税収、96年度 52.1 兆円、大増税やってどうなったかと言いますと、99年度 47.2 兆円ということで、実は税収が5兆円減ってるんです。国債発行額は96年度 21.7 兆円が99年度 37.5 兆円と、これ激増したんです。どうしてかというと、大増税で経済壊してしまった結果、税収が減り、景気対策が必要になり、赤字が激増した。2001年度、小泉さんの時代です。今の痛みみたいよりよい安値出したんだというふうに言われておりましたけれども、この2001年度ですね、緊縮政策取りました。で見ると、2000年度 50.7 兆円の税収が、2003年度 43.3 兆円、7兆円減ったんです。国債発行は、2001年度当初予算 28.3 兆円が、35兆円まで増えたと。これもやはり失敗していると。ということで、増税をやっても肝心からの経済を壊せば何の意味もないということなんです。ですから消費増税などやれば必ず経済が落ち込まないような手立てと2本立てで進むと、これが一番重要なことになります。今言われているのは2014年15年に消費税 8%、10% するけれども、経済のこと何にも言ってないんです。このまま突き進めばまた大不況ということにならざるを得ないと思います。で、まあ、実はですね、その過去、今申しました橋本政権と森政権失敗してるんですが、そこそこ財政再建進んだ例があります。上が85年から90年、中曽根政権の増税なき財政再建。この時は実は増税しておりません。ただ、支出を抑えたんです。政府の支出を抑えた。その結果、見事に赤字国債をゼロにしました。これは下の例ですが、2003年から2007年にかけまして、緩やかな景気が進んだんです。それだけで税収は8兆円も増えまして、財政赤字は減ったと、まあ、こういうことをしっかり踏まえる必要があります。で、バブル崩壊からもう20年経っておりますけれども、株価が暴落したのは4度あります。で、そのうち2回、96年から98年、2000年から2003年、これが超緊縮財政による逆噴射、これによる株価暴落なんです。1回目はバブル崩壊、4回目はサブプライム危機という海外発の原因であります。で、今やっとここから立ち直るかどうかと、まあ、病み上がりでやっとこう起き上がれたかどうかと。起き上がれたところなんかこう寒中水泳やれとかですね、うさぎ跳び500回とかですね、そんなことやればまた元のもっかみどころか今度は本当にショック死というようなことも起こりかねないわけであります。で、財務省はですね、実は97年度に増税やったけれども景気に影響がなかったという、やはり東京地検特捜部と同じように偽の報告書を作っております。で、こういうのに私というのは絶対呼ばれないわけですね。御用各社だけ集めて偽の報告書を作っているんですが、実際には例えばこの家計調査、消費水準、支出水準とありますけれども、消費税を上げたところからガクッと右下がりに落ちているわけです。月次でいうとこれ触れがあります。財務省などこの月次の触れを持って、この一回落ちた後少し上がったところを持って、消費で一旦消費が悪くなったその後持ち直したけれども、なんかアジアの通貨危機とかですね、金融危機が起きたために消費が落ちたと言ってます。そうではなくて、消費税を上げたところからガクッと消費が落ちてきてるんです。で、今度は消費税 5% ですから、激しい駆け込み消費が出ます。その代わりその後激しい落ち込みが出ます。ですから、そういうことに対する対応をしっかり取ることが必要であります。で、日本の財政、おそらく皆様方も心配されていると思いますけれども、ちょっと時間もしておりますので、早くいたしますけれども、日本の財政、1000兆円の借金、これ大変だということなんですが、まあ、正確に言うと、ちょっとこれ前の数字、894兆、GDP500 兆ですから、ね、180%、まあ、これはもう世界の最悪なんて言われてますけれども、中身を見ると201兆は地方なんです。で、日本の場合、地方債というのは返済の目処が立たないようなものに地方債なんか認められておりません。ですから、心配のない借金、 から250兆円は建設国債です。借金に見合う資産があると。ですからこれも実は健全な借金なんです。問題はこの390兆円という赤字国債ですが、これに限って言えば GDP 比 80% ぐらいになります。ですから諸外国と大差はありません。しかも中央政府には今647兆円の資産があり、そのうち金融資産だけで404兆円ありますので、いざじゃあこの赤字国債全部返せと言われたら、実はすぐにでも返せる、そういう状況にあるわけです。そしてこれは国民経済計算というですね、日本の経済統計の大御所ですけれども、日本全体のバランスシート、資産が1073兆、負債1037兆で、消費資産36兆ってしっかりまだ資産超過なんです。ですから財政危機からまだ程遠いというのが日本の現状であります。それから日本の財政赤字 GDP 比で見ると、今話題になっておりますヨーロッパと似たような状況なんです。ですからここ3年ほど財政赤字が拡大したのは事実であります。ですからこの赤字が縮小しなければなりませんけれども、もう一つグラフを見ていただくとですね、この経常収支というのを見ると、ヨーロッパで債務危機に陥って全て大幅経常収支赤字国なんです。日本は経常収支黒字国です。これは実は国全体でお金が余っている国と国全体でお金が足りない国、ヨーロッパは全て足りない国なんです。その国で大きな財政赤字があると、もう海外からの資金が入らなければ倒れる。日本では国内で政府が一生懸命お金吸い上げてもなお余って海外に流れて、それで温存したりしているわけです。ですから海外に流して温存するのであれば、その分政府が吸収して誰も渡らなくても橋ができた方がまだマシだとかですね、まあ、そんなことも言えるわけであります。で、財政健全化に向けた基本的な考え方ですけれども、まず第一に経済を健全な軌道に誘導すること、これが大事です。2番目に官僚の利権を切る。で、3番目にその上で国民の負担を検討する。それからもう問題はですね、この霞が関官僚機構の利権ということでありますけれども、例えば予算の使い方も必ず天下り機関などを通すんです。例えば観光促進など言って何をやってるかというとですね、なんかいっぱいパンフレットを作って外国からお客さん呼んでですね、で使っておしまい。で、誰が呼んでるかというと、そのお客さん呼ぶところ一つの利権になりますし、パンフレットを作るとか、なんとか協会とかお金が流れる。これよりは直接国民にお金を渡した方がいいんです。例えば子ども手当、高校授業料無償化、高速道路無料化、あるいは個別所得保障、こういうものは直接国民にお金が渡る、利権にできないんです。これを政府は何というかと、ばらまきというんです。これはばらまきじゃない、これの方が透明で良いお金の使い方なんです。政府は間に山下り機関などかませた予算の使い方をしないようにしないと利権になりませんから、こういう使い方を嫌う、ここをよく押さえておいていただきたいと思います。天下りには3つありまして、いわゆる官官天下り、官民天下り、県警天下りと書いてありますけれども、まあ、いわゆる公益法人など独立行政法人などに行く天下り、から民間企業に行く天下り、現在の経済産業省から全国の電力会社に副社長ポスト一つずつ天下り、なお続いているわけです。福島で事故が起きたのに天下り根絶さえまだやっていない、これが現状であります。それから県警天下りとありますけれども、やはり警察は天下りを取ったところにはご迷惑防止をすると、先日ある弁護士から聞きましたけれども、天下りを受けているところと受けていないところでも警察の対応が全然違うと。で、これこそまさに日本の暗黒の一部なわけです。時間が押してしまっております、申し訳ございません。次に進ませていただきますけれども、私はまず天下りの全面禁止をやると。で、これは具体的にですね、国民退職促進20年間に関与した企業団体、業界には退職後10年間は就職禁止、その代わり定年までの就業を保障すると。 定年までの就業保障金は十分な処遇です。昔は公務員の処遇とそんなに良くなかったんですが、今は民間が非常に落ちてますので、公務員の処遇は十分高い。それから高級官僚を生まないために第一種国家公務員制度を廃止して大卒は一本化すると、その中で競争させることが大事です。3つ目に呼び方変えて、もう官という呼び方やめると、全部委員にするんですね。そうするとだいぶ響きが変わってきます。裁判官って言うと裁判員って、だって民間の人は裁判員で、なんか職業の裁判官とかでも民間裁判員と職業裁判員と、そういうふうに使い分ければいいわけですね。で、検察官というとなんか偉そうです。検察院としてしまうということです。それは学校の中にですね、官房とかわけのわからない名称がありますけども、総務部と。事務次官といって偉そうに聞こえますけど、事務長にするんですね。そうすれば、一般的な名称になるんです。公務員というのはもともと上の人じゃないんです。全体に対する奉仕者だと、パブリックサーバントでありますから、全部委員に改めるということを提案しております。それからこの後、ちょっと時間が押してしまっているので申し訳ございませんが、あとちょっと本をご覧いただきたいと思いますが、外貨資産、これで大損してます。もう4年間で50兆損出してるんです。投資顧問の1500億円の損が大ごとになってますけど、政府は4年間で53兆。外貨準備で損を出しているんですね。ですからこの資金を日本の景気対策費用に当たる50兆円に換金してプールすべきと、こういうふうに考えております。それで、金融政策について一言だけ申しますけれども、とにかく日銀にどんどん印刷して金ばらまけという声が非常に強くなっています。で、日本の物価上昇率ゼロですけど、これを1にしろとか2にしろとか言ってますけど、私はまあ 2% ぐらい望ましいと思いますが、本当にインフレになったらここで止まりません。10とか20とか言っちゃうんです。で、それは非常に危険なんです。例えば1000兆円日本の借金ありますが、本当のインフレになったら金利が 10%、20% になったら、それだけで金利負担だけで100兆、200兆になってしまうんです。ですから日銀の役割はやはりしっかり認めなければいけないと私は思います。ですから私は安易なその金融政策への過度な依存というのは賛成します。で、インフレになった時誰が得するかというと、借金している人なんです。100万円借金があって、例えば給料10万とします。インフレで物価が10倍になっても借金は100万のままですが、給料100万になっちゃうんです。そうするとこの100万の重み消えます。ですからインフレを望んでいるのは借金がある人なんです。日本一の借金王は財務省です。財務省は激しいインフレを望んでます。で、この日銀どんどんやれって言っている学者と政治家、大体個人で借金をしている人が多いというふうに言われています。で、それは危険なんです。ですから例えば財務省出身者を日銀総裁にすると、どうしても財政当局の意向が反映されやすくなるので、そこは歯止めをかけておくべきだと考えております。で、最後になりますけれども、ちょっと一個飛ばしちゃいましたが、日本のこれから地方分権、それからエネルギー再生とかですね、これやっていくべきだと思いますけれども、そういう中で私が提案して、これはもともと自由党時代からの政治の提案でもあるんですけれども、地方分権を推進する、全国を人口40万人の300の基礎自治体にすると。で、この300の基礎自治体に例えば定員30人の議会を持たせると、全部で9000人なんです。で、市長を入れても9300人、今日本では4万9000人ぐらい地方議員とか地方の市長がいます。これを例えば9000人で済ませられる。で、この300の自治体に全ての権限を与えて、そこで自由競争させる。そうすると、この地方からいろいろなですね、経済の活性化のアイデアが出てくると、そういうように思います。そういう意味で、これはもともと自由党が提案されていた、小沢さんも本なので書かれておりますけれども、そういう地方分権の試みということでございます。 ちょっとドタバタになってしまいましたけれども、こういうことで、まあ、本の中にいろいろとまとめて書いてありますので、ぜひゆっくりご覧いただきたいと思いますけれども、もう一度原点に戻りますが、やはり日本の民主主義を守る、この視点から民主主義の正当なプロセスを踏まない消費増税を認めてば、これは生涯の覚悟を残すことになると思います。そして日本の政治をもう一度米国官僚、そして大資本だけが支配する政治構造から主権者である国民が支配する政治に変える、そのために重要なことは私たち国民が自覚を持つこと、そして選挙の際に棄権せずにきちっと投票すること、そして政治の世界では小田先生、畑山先生のこのラインを中心にもう一度主権者国民勢力を活性化させて権力の奪還というものを目指していただきたいというふうに思います。大変ご説明になりましたけれども、さらにご説明とさせていただきます。今日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。